皆様と共に礼拝を守るこの機会を与えられてからですね、ちょうど、残念ながらコロナの時期と重なってしまいました。ただ、一つですね、私は、毎回習慣が一つ増えました。それは、その前日ですね、土曜日には必ずまた当日も、神奈川の、コロナの状況がどうなのかというのを調べて、こう思いを祈ることがですね、私の日課になりました。それは私にとって祈る対象が増えたことを意味しますので、とてもそれは嬉しく思っております。昨日は、神奈川のですね、高齢者のワクチン接種が 50% を超えたという日でもありました。しかし感染者は先週よりも50名ばかり増えているわけで、本当に主の守りをお願います。また祈ることとしましては、日々青年たちと向き合わされています。本当にいいそうですね。やはりどうでしょうか、まあ、青年というのはまだ成長過程でもあり、非常にそういう意味では、弱い立場です。社会的にもそうですし、精神的にも非常にまだ発達段階の、でもあります。でまたですね、コロナの影響もの中でですね、非常に、痛みを覚えているのも彼らであることも、一つある側面では事実かと思います。小幼稚園もですね、この幼稚園も本当に先生方の、大変なご苦労の中でですね、平常の活動をできるだけ、されていると思います。小学校も中学校も高校もそうですね。また社会に出ている社会人の方なども、飲食店や大変な思いをされているところはありますけれども、比較的いい日常の中をこう歩んでいる、いろいろな工夫や努力の中で歩んでいますけれども、大学生はいまだにですね、もうオンデマンドという動画を見ては、何ですか、感想を書いて提出する、それを、ま、毎授業毎授業繰り返す、非常にいい、まあ、魂をすり減らすような日々を送っています。そのような中で、これは青年だけではないと思うのですけれども、諦めや、もう少し心がですね、凍りついてきている。他のこの大変な、状況の中でどうにもならないことだから、私たちより苦しんでいる人がいても私たちにはどうすることもできないからということで、諦めやこのままどうなるのかわからない、もう、自分ではどうにもできない、自分自身も、自分の将来も未来もという中で、こう諦めのような少し、もう冷たい、心が冷たく魂が冷えてきている現状も感じます。私たちは本当にワクチンがと言いますけれども、私たちは本当にワクチンではなくと言いますか、ワクチンとともにと言いますか、その先にですね、頭では分かっています。ワクチンではなく、ワクチンもですけれども、現実的に最も頼るものは何なのかということは頭では分かっているんですけれども、これほど、大きな、また長く続く出来事の中で、魂がですね、本当にワクチン以上に頼るべき存在を、魂がちゃんとそれを理解し、魂がそちらに向いているかということですね、冷たく冷えてきてしまっているこの私たちの現実をですね、の中で、共に今日は聖書の御言葉を聞いてまいりたいと思います。このマルコ福音書ですけれども、数多くの奇跡物語が描かれています。奇跡というのは、この奇跡という出来事にこの意図は何か、これは何も、奇跡を通してですね、福音書は、聖書はこう関心を引くために、こう好奇心を満足させることが目的ではありません。聖書福音書はこの奇跡物語を通して、 関心を描くためではなく、またこの奇跡物語を通してこう飽きない面白みのある読み物として福音書を、描いているのでもありません。聖書が、福音書がこれらの奇跡物語を通して伝えようとしていることは、キリストすなわち救い主という存在の理解、主イエス・キリストという人物の理解、これがこの求められているのだろうと思います。この方は一体どのようなどなたなのだろう、一体この方はどなたなのだろうと、この方はどのような方なのか。4つの福音書の中で最も古い時期に編纂されたこのマルコ福音書より、私たちの主イエスとはどのような方か、このコロナの中で私たちの心が冷え切っている中で、そして頼るものが、何なのかという、まあ、多様であり大きな力を持った一つの出来事のですね、その中で、聞いてまいりたい。今この時代を生きる私たちにとって主イエスとはどのようなお方なのか。聖書はその日の夕方になってイエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われたとあります。一日主イエスは説教なさっていた。その前のところ、からし種の例え、成長する種の例え、その前ずっと、話をなされていた。そしてその説教団となったのが、主イエスの説教団となったのが弟子たちの船であったと描かれています。弟子の数人はガリラヤ湖畔の漁師であったからです。あまりにも多くの群衆がイエス様のお話を聞こうと押し寄せてきたので、船に乗って距離を保つ必要があった。別の箇所では山の上山上からですね、イエス様は語られたというものもあります。その船の上から岸にいる群衆に向かって、また少しでも多くのことを聞こうとして他の船に乗り込んで聞いていた人々もいたと。聞いている方も時間を忘れ、気がつけば夕暮れであった。からし種の例えを最後にイエス様は船をこう対岸まで漕ぎ出すように命じられました。理由は描かれておりません。休養のためかもしれませんし、新たな伝道の場として対岸の地方を選ばれたのかもしれません。船を漕ぎ出し、夜も更けてまいりました。静かだったガリラヤ湖ににわかに風が吹き始め、波も出てきました。弟子の数人はこの湖の漁師であり、明け方まで漁をしていたが一匹も釣れなかったと言われるぐらいですから、この夜のガリラヤ湖にも、またこの湖特有の、自然ですね、風、突風などにも慣れていたことと思います。またいつものことかと、いつもの風かと思っていた。しかしこれはいつもとは随分違う風の激しさに、波の激しさに、小さな船は水浸しになってきた。このままでは沈んでしまうのではないかと不安になる。ガリラヤ湖のことを知り尽くした漁師が、これは大変なことが起きていると、我々の力ではどうすることもできない、我々の力をはるかに超えた大きな災難が、また自らの存在をもう吹き飛ばしてしまうような、そのようなことが起こっているのだと判断をしたわけです。そのような恐れの中で、しかしイエス・キリストは、イエス様は友の方で枕をして寝ている、友、すなわち、船の後方で眠っておられたと。ガリラヤ湖と、船の専門家でもある弟子たちが湖のあまりの荒れように恐れに満ちている。 自分たちの力、自分たちの知識、自分たちの経験、その限界であると、限界を超えていると、もう限界である、もう、おしまいだ、そのような中で弟子たちは、先生、私たちが溺れてもいいのですかとイエスに、起こしてですね、問うわけです。そして、本日その通りですね、イエス様は起き上がって風を叱り、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ、すっかりなぎになった。これは弟子たちにとって良かったと思ったかもしれませんが、決してこの後ハッピーエンドではありません。風と波の次に、叱られたのはですね、弟子たちであった。主イエスに叱られて、また主イエスに憤られてしまったと、弟子たちは、落ち込み、また悔い改めたかと、聖書にどのように描かれているか、決してそうではなくて、弟子たちはですね、聖書に描かれる弟子たちはイエス様に怒られたことではなくてですね、目の前に今起きた出来事、イエス様が風また波をも従わせてしまった出来事、そのことに大きな関心を寄せます。弟子たち、多くの経験知識から死をも覚悟した、そのような恐怖から解放されたにもかかわらずです、むしろ激しく本質的な恐れが彼らにありました。すぐそばにおられる主イエスを仰ぎながら、一体この方はどのような方なのか、聖書のそのままお読みすると、一体この方はどなたなのだろう、本質的な恐れです。自分たちはこの方に従ってきた、人間的にも信頼してきた、その前の説教でもですね、良いことをおっしゃる、癒しなどの良い技も行われる、しかし今この私の生命の危機を、存在の危機を救い、それも自然を従わせてお救いくださったこの方、一体どのような方なのか。弟子たちの主イエスキリストへの無理解は、マルコ福音書の特徴でもの一つでもあります。しかしそれは、マルコ福音書だけではなくて、いつの世も教会に集う私たち信徒が克服すべき課題を描いています。弟子たちは主イエスのまだ信じないのかの問いにですね、一体この方はどなたなのだろう、あなたは誰ですかと返したわけです。まだ信じないのか、あなたは誰ですか。ここでのイエス様の求めは、自らの信仰に気づき、自らに問い続け、信頼を、信仰を強くしなさいと。現代を生きる私たちにも、自らに問いきたいと思います。イエス様とはどのようなお方か、イエス様のおっしゃる信じるとはどういうことか、また従う、イエス様のおっしゃる従うとはどのようなことか。同じ船に私たちは乗っていない、荒波から救われていない、目の前で奇跡が起きていない、だから私たちは感じることが少ないではなく、今この大変な社会の中で、私たちを取り巻くこの現実の中で、また今までのさまざま、それぞれにあった人生の歩みの中で守られてきたこと、また奇跡のように私たちを守ってくださるこの出来事を思いですね、まだ 信じないのかと自らに問うてゆきたい。奇跡物語で語られるその本質は、私たちのための、私たちの救い、まさに福音を語っています。私たちがこれらの出来事を信仰の眼差しで見つめることから、この悔い改め、神への立ち返り、主イエスキリストへの信頼と信仰の告白へ導かれるように、そのような思いでこの福音書は描かれている。全てはですね、私たちへの、キリストイエスへの信仰のために聖書は描かれている。弟子たちもこれから多くの出来事を通じ、主イエスとはどなたなのか、どのような方なのか知っていきます。揺れ動きながら知っていきます。従っていきます。そして後にペトロは、主イエスのあなたは私を誰と思うかとの問いに、あなたはメシア、生ける神の子ですと信仰を告白して受けるまでになった。イエス様が全てを従わせられたお言葉、黙れ静まれ、この厳しいお言葉は風、湖に対して言われた言葉ではありません。弟子たちに対しても同じ思い、私たちが溺れてもいいのですかと狼狽し、イエス様へ食ってかかった。不信仰のゆえに慌てふためいた弟子たちに、そして私たちにも、不信仰な毎日に、思いに、私たちの心の波に、またある時には諦めや冷え切った、そのような心にですね、私たちはコロナをはじめ社会の出来事の前にですね、あまりの無力さに心がこう荒立つこともやめてしまっている、諦めのような状況にあります。もはや主なる神とキリストと信頼し頼ることを、本当に魂としてですね、私たちの全存在を通して、もう一度大切に、受け止めていきたいと思います。私たち一人一人の、また人類の大いなる試練に対して、私たちはのこう諦めのような、そこに主の守りを感じることの少ない不信仰に黙れ静まれと、そして従いなさいと、主イエスの従えとのご命令に私たちは喜び、安心を得る、その本当に本質的なですね、喜び、本質的な安心を得る、そのような信仰者でありたいと願います。そのような信仰の歩みの中で、私たちは決して良いことばかりではない、日々の生活の荒波の中にあっても、平安と喜びに満たされ凪となることができ、また諦めや、無関心を超えて、私たちが他者や社会に対して向き合っていくことができるのでしょう。私は心荒立っていない、心配事もない、憤りもありません。それが信仰的なわけではなく、コロナに対するだけでなく、そこから付随するさまざまな社会の課題、コロナの以前からずっとあった痛み、またこのコロナの大いなる出来事の陰に隠されてしまっているさまざまな出来事、ぜひ眼差しを向け主に従っていきたいと思います。私たちはこの聖書を知り、福音を知り、主イエスに従った時、 主の眼差し、私たちの眼差しではなく、狼狽する眼差しではなく、諦めの眼差しではなく、主の眼差しという一つの大きな価値観が与えられました。そしてその価値観を持って、私たち自身の自己形成、またこの教会の形成を進めてきました。今本当に大変なこの時こそ、誠に主に従っていくことが私たち一人一人にとって、またこの教会にとって、求められているのだと思います。荒波のような恐れ、また諦めや無関心、無力感、それらを超えて従いなさいの声に、こう温度を持ってね、熱く従っていく、温度を持って従っていく、この社会を覆う冷たい空気、憤りや諦め、それらを超えた熱い主の招き、それに応える信仰の歩みをしてなしていきたいと思います。いつも目を覚まし、信仰の眼差しを持って、コロナという荒波も、そこから来る諦めや閉塞感という風をも振り払い、温かな、また熱い主の招きに従い、歩み続けてまいりたいと願うものです。共に祈りを捧げましょう。ご在天の地なる御神様、どうぞ私たちを憐れんでください。長く続く試練の中で、私たちの心は冷たく硬くなってしまっています。どうぞあなたの温かな御手で私たちの心を溶かしてくださいますように。どうぞ本当に頼るべきものが何なのか、頭ではなく私たちの魂を持って、上渇きを持って求めることができますように、従うことができますように。どうぞ今日の歩み、明日からの歩み、信仰者として温かな歩みを成していくことができますように、信仰者としての温かな歩み、あなたに守られ満たされている歩み、他者への温かな眼差しを私たちにもう一度取り戻させてくださいますように、心から感謝をいたします。この教会につながるお一人お一人をどうぞ守り導いてください。コロナで苦しんでいる方がいらっしゃいますでしょうか。どうぞあなたが特に導き祝してください。この祈り、私たちの主イエスキリストの御名を通し、御前にお下げいたします。アーメン。